光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会グレース宣教会九方チャペルです。グレース宣教会九方チャペルは、 JR 大和路線九方寺駅を降りて南に歩いて3分、左手に教会の十字架が見えますからすぐわかります。天王寺駅からは奈良方面の快速電車で10分、一つ目の駅です。現在九方寺駅周辺は都市開発が進み、高層マンションや公園、スーパーや病院もできています。その中で九方チャペルは、赤い屋根と白い十字架が新鮮な教会として地域で用いられています。毎週日曜日朝10時半から礼拝があります。わかりやすい聖書のお話があり、いつでもどなたでも出席できます。また夕方5時からはブラジル人中心の礼拝アガペが行われ、元気な賛美と楽しい交わりが行われています。火曜日は朝10時半からバイブルスタディです。聖書から大切な生き方を学び、分かち合う、年齢を超えた楽しい集まりです。また木曜日は夕方7時半より祈り会が行われています。金曜日の夜には韓国語クラスが行われており、初心者から丁寧に先生が教えてくださいます。これらの集会だけではなく、牧師への相談や個別の聖書の学びなど、人々のニーズに応えた活動も行っています。駅から歩いてすぐですし、駐車場もございます。住所は、八尾市、跡部北の町、2-4-17。電話番号は、072-993-4385。072-993-4385です。日本福音自由教会協議会グレース宣教会九方チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会青木康則牧師の聖書のお話、霊障から満面の笑みへ、お聞きください。
今日は聖書が伝える神様とはどんなお方かについて、創世記18章のアブラハムの記事から見ていきましょう。アブラハムとサラは信心深く善良な老夫婦でした。そんな彼らには一つ大きな悩みがありました。それは子供が与えられないことでした。ある時、神様の使いが夫婦のもとを訪れます。そして来年の今頃、あなたの妻、さらに男の子が生まれているでしょう、と告げたのです。本来なら喜ぶべきなのですが、二人はその言葉を信じられませんでした。特にサラは、こんなに年をとっているのに子供なんてありえない、と密かに霊障してしまいました。彼女の反応を知った神の使いは、どうして笑うのか、と問いただします。恐怖を感じたサラは、笑っていませんと答えます。しかし神の使いは追い打ちをかけるようにこう言い放つのです。いや、確かにあなたは笑った。それはまるで笑ったという事実を覚えておきなさいとでも言うような念押しでした。やがて1年が経ちました。すると神の使いが伝えた通り、彼らの間に男の子が生まれました。夫婦はもちろんのこと、皆が 満面の笑みでこの赤ちゃんを迎え入れました。最初は霊障するしかない状況が満面の笑みへと変えられたことを記念し、両親は生まれた我が子をイサク、笑うと名付けました。実は旧約聖書の言語で笑うとはイツアークと言います。つまり神の使いはサラとアブラハムが思わず浮かべてしまった冷たい笑い、イツアークを1年後満面の笑み、異なった種類のイツアークへと変えてくださったのであります。聖書が語る神様は私たちの弱点をよくご存知です。他人にはわからないように振る舞いますが、私たち自身と神様はそのことをご存知です。逃げも隠れもできません。しかしご安心ください。神様はそんな私たちの弱さを嘆いたり非難したりするお方ではありません。私たちはよく自己嫌悪に陥りますが、神の前ではそんな態度を取る必要もないのです。そして神様は私たちの弱さを強さへと変えてくださるお方です。この出来事の場合、笑いという行為は同じでも、その本質は全く異なるものへと変えられました。二人の霊障は満面の笑みへと作り変えられたのです。あなたにはアブラハムとサラのような弱点がありますか？人知れず悩み、苦しみ、自分ではどうすることもできないので、もはや霊障するしかないというような問題はありませんか？もしそうなら、その弱さ、問題をそのまま神様の前に差し出しましょう。あなたの霊障は、神の見てを通して必ず満面の笑みへと変えられます。聖書に次のようにあります。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。第2コリント12章9節。これはキリスト教誕生以来2000年という長い年月を経ても耳を傾けるに値する言葉として今も私たちに訴えかけているのです。
続いてグレース宣教会旧報チャペルの信徒片山小太郎さんの信仰体験談、僕の救いの証、お聞きください。
大学4年生の片山小太郎です。本日は僕の救いの証をさせていただきます。僕は両親ともにクリスチャンである家庭に生まれ、ずっと教会には通ってきました。しかし信仰が自分のものとなったのは高校2年生の時でした。今日は簡単に僕の信仰の変遷をお話しします。まず僕は小学生の時にイエス様を信じると言い、親と信仰告白の祈りをしました。しかしそれからも神は本当にいるのか、聖書は本当なのかと疑いの目は長く持っていました。中学生になり、疑いの気持ちはどこかに残しつつも、自分はキリスト教的には救われているのだということを理解しました。これが自分の救いの確信でした。当時の自分にとってはあまり大きな転機ではなかったのですが、この頃に得た知識は今の信仰生活に深く結びついています。その後、中学3年生の時に聖書を読む中で、これは今の自分に対して書かれていると確信した箇所がありました。使徒の22章16節。さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさいという箇所です。このことが神の存在を確信するきっかけになり、この言葉に従いすぐに洗礼を受けました。高校生になり、一人で祈っているときに突然自分の大きな罪が示され、押し寄せる感情に泣きながら祈りを続けました。はじめは自分の罪に対する謝罪の祈りでしたが、祈る中でそれよりもその罪をもイエス様が負ってくださっているというずっと前から知っていたことへの感謝が強まりました。 これまでキリスト教の知識であった自分は罪人であること、その罪を負いイエス様が十字架にかかったことが自分のためのこととして実感でき、この時クリスチャンホームだからを脱却し、信仰が自分のものとなりました。信仰告白をし、救いの確信を得、神を認め、罪を自覚し、十字架の感謝へと、通常とは反対だと思えるような順番で歩んできました。大きな転機がないというのは2世以降のクリスチャンに共通する悩みだと思いますが、僕はこのように生まれ育ってきたことは自分にとって最適な順番であったと今は思い感謝しています。